みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、新横浜駅から徒歩7分、横浜労災病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺います。今週のテーマは聞こえを良くする手術と補聴器です。塩野先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、難聴の場合はどのような治療が行われるのでしょうか？
はい、難聴にはいろいろな種類があり、その治療も様々です。外耳・中耳が原因となる電音難聴では手術で改善することが多く、内耳が原因となる間音難聴ではお薬の治療が主体です。
はい、
発症から時間が経過した間音難聴は治りにくいことが多く、最終的には補聴器を使用したり人工内耳という手術をしたりすることがあります。うん、音による情報は生活の中で大切な要素であり、他の人とのコミュニケーションが障害されることによる精神的負担は非常に大きく、放置することで認知症の進行を早めることがあるほどです。
そうなんですね。先生、具体的にはどのように治療は行われるんでしょうか？
はい、中耳炎には抗生物質のようなお薬や手術を行うこともありますし、耳小骨の一番奥が硬くなる耳硬化症では内視鏡手術が主体です。耳小骨奇形や頭部外傷による耳小骨離断では、まず手術で中耳を開いて観察し、どのような状態か確かめてから治療方法を決めます。
うん、では内耳が原因の間音難聴の場合はどのような治療が行われますか？
はい、間音難聴のうち先天性難聴や老人性難聴の治療方法はありません。突発性難聴では早期に治療を開始することが重要で、お薬が主体です。めまいと難聴、耳鳴りが特徴のメニエル病もお薬の治療となります。頭部外傷によって内耳のリンパ液が漏れてしまう外リンパ瘻の場合は、リンパの漏れを止める緊急手術が必要になります。
うん、治りにくい間音難聴の場合は補聴器を使用したり人工内耳の手術が行われるということでしたが、これはどのようなものでしょうか？
はい、補聴器は聞こえを補う機械のことで、周りの音を大きく聞こえやすい音に加工することができます。ただ耳の機能を改善する働きはなく、人の声と雑音とをはっきり分ける機能もありません。自分の感覚細胞を使うので、今まで聞こえていた音として聞こえます。
はい、
一方で人工内耳の場合、内耳の感覚細胞の代わりに電極を埋め込んで音の刺激を電気信号に変換して脳へ伝えます。今まで聞こえていた音ではなく、人の言葉も電子音のような音として聞こえるため、言葉として聞き取るためのリハビリが必要になります。
なるほど、よくわかりました。塩野先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜労災病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。